現代にあなたが生まれた意味がある。今世でのあなたの環境に意味がある。すべての人に生まれてきた意味がある。今ここにあなたがいるだけで意味がある。ナミコスミックのひふみ言葉のコーナーです。日本というこの国には、この国ならではの美しい言葉や文化、歴史、行事や習わしがあります。そのような素晴らしい環境での生きる素晴らしさを皆さんにお届けしていくコーナーです。本日も宿命鑑定士のナミさんにお越しいただいています。ナミさん、こんにちは。
こんにちは、お願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
さあ、ナミさん、今日は、
はい、はい、今日3月1日ということでね、卒業式なんかも今日行われてるとこがね、たくさんあるということで、はい、弥生のね、お月になったので、3月の弥生月のお話をさせていただこうと思います。
はい、弥生月のお話ですね。
はい。これね、弥生月って3月って、例えば3月生まれで弥生ちゃんとかね、いたり、
そうですね。
はい、するの、あの方もね、知ってるっていう方も見えるかもしれないんですけど、弥生ってどういう意味かってご存知だったりします？
弥生、
うん、
弥生の矢は、うん、矢坂、
そうです、そうです、矢坂の矢ですよ ね、 そうっていうことで、実は由来っていうのはね、これね、菊さ矢追い月っていうので、矢追いからあの弥生というふうに、なっているんじゃないかっていうふうにね、由来は言われてて、いやおいのいやっていうね、やよいのやっていう字は、いよいよとか、ますますっていう意味があったり、それから長寿やね、幸せがたくさんっていう意味があったり、それから、老いっていうね、生きるっていう字は、老い茂るとか、草木が芽吹くとかね、そういう意味があるので、やよいというふうにね、つけられたんじゃないかっていうふうに言われて、
非常にめでたい、
そうです、おめでたくて、で、ね、で、まあ、季節の変わり目、行事ごとがたくさんあって、年中の行事の始まりだったり切り替えの時期だったりっていうこともありますよね。
なるほど、そうなんですね。
はい。でね、3月っていうと、イメージもう、なんかこう3月って行事がいっぱいにだんだんなってきて、暖かくなってきて、外にもね、いっぱいこう外出したくなってくる季節になってきたんですけど、例えばね、まあ、この間先週お話ししましたね、3月3日桃の節句がまず最初にね、はい、あります。それから、3月の18日から24日はこれ彼岸の入りしますので、18日が彼岸の入り、24日が彼岸明けになりますね。
はい。
それから、21日がその間のね、春分っていうことで、昼と夜が同じ時間になり、春分を境に昼間がね、長くなっていくというふうになりますと。はい。それから、16日、実は16日ってあまり知らない方多いかもしれないんですけど、これ農家やって見える方はね、ご存知の方も見えるかもしれないんですけど、16団子って言って、
はい、
3月の16日はね、大和を里を行く農業の神様が、山から種を抱えて里に降りてくる日っていうことで、お餅をついてね、16個のお団子を備えて神様にお祈りをする日っていう風に言われてる。で、この日っていうのは農業の方たちは節目の時っていうことで、五穀豊穣を願って、まあ、田植えとかね、田んぼの準備を始めるような時期にもなってくるので、うぶす長身を参りすると、参拝するっていうことがね、される、春社日っていうね、春分の日に一番近い犬の日が春社日とされてまして、その日にね、神社を、ブス長神様を、参拝してお祈りするっていうこともね、地域ではされてる方か、農業やってる方はされてる方も、お見えになるかもしれないですね。で、この時期に合わせて、春日大社さんだと、はい、お田植え神事がね、されてて、未だに、もう長く、もう平安時代からされてるお田植え神事があって。
歴史があるんですね。
そうです、そうです。で、3月の15日に、こう、お田植えをする、こう、舞っていうのかな、こう、ま、女の子たちがこうね、田植えをするような仕草をする舞みたいなものがね、披露されると、田植え神事っていうのもね、される。 ことがあったりで、ちょうどねいろんなものが始まる時期とされています、
はい、
でそれから、皆さんご存知のように春ってもうイメージすると花がいっぱい咲いて、
そうですね、
なんかこうあったかくなってきてっていうね、で誕生石やなんか3月生まれの方はね、ご存知だと思うんですけど、知ってますか3月の誕生石。
私自分の生まれ月は知ってるんですけど、3月って何ですか。
3月はねアクアマリンが誕生石ですね。
アクアマリンですか。
水色のね、こうちょっと薄いね、綺麗な透き通った石ですね、誕生石になりますし、それからお花屋なんかで代表するね、よくこう見るイメージ、春で、3月の花っていうと、例えば拳だったり木蓮が咲いたり、
そうですね、咲きますね、
はい、それから沈丁花が咲いたり、今梅もね満開で咲いてますけども、桜が咲いたり、お花だとラナアンキュラスが咲いたり、それからスイートピーが咲いたり、忘れな草が咲いたり、はい、これ3月の花ですね。それから山菜の時期にもなりますので、例えばフキノトウだったり、わらび、ゼンマイ、コゴミ、タラの芽、ウドとか灯台の芽とかね、天ぷらだったり何だったりっていうね、そういう中の美味しいものがたくさんの時期になったり、でこれは前回もね、春の食の時にお話ししたように、山菜っていうのは苦い、ちょっとほろ苦い、なんか香りのあるような癖のあるようなものがね多いですっていうお話から、冬の時に間にこう体の中に溜まった毒素を、毒を毒で制すように、苦味を取って毒を排出しましょうっていうね作用があるので、たくさん食べてください。で体のその切り替えをするためにも苦味を取るっていうこと、とても大事なのでね、してくださいと、はい、でその中でもね、ウドってわかりますか、はい、ちょっとこうウドちゃんのウドじゃなくて
食べるウドです、ね、タレントさんじゃなくてね、
そうそう、なんかちょっとこう白っぽい茶色っぽいような、こう、はい、
細長い、
そうですね、はい、もうちょっとごぼうのもうちょっと太いような感じのこう長いね、はい、ものなんですけど、あれはね、カリウムをね多く含んでるって言われてまして、春のね山菜の中でも、カリウムっていうのはね、ナトリウムを排出する作用があるので、蓄積されて冬の間にこう体の中に溜まって、冬の間って血圧高くなるとか聞いたことないです、動かなくって塩が溜まるんで体の中に、
塩分が
冬は血圧が高い、夏は血圧低くなるとか聞いたことないですか。
そうなんですね、水分ね、夏は水分も取りますし、
それもありますけどね、なのでやっぱ高血圧の方とか、そういうナトリウムを外へ排出するっていうことにもウドはとてもいいとされてますね。
そういう作用があるんですね。
そうですそうです。でそれから、この間ねちょっとお話しした、お雛様の時に、ね、食べましょうってハマグリも貝類、アサリもねこれから出てきますし、そういう貝類やなんかはタウリンがね、たくさん豊富に入っているので、肝機能をね回復させるっていうことで、こう体を目覚めさせるために食べるものっていうのがたくさん春は出回ってるんですね。
なるほど、
なので季節のものをね、取っていただくっていうのはとてもいいとされてます。
旬のものをいただくっていうことですね、
はいはい、それからつくしもね、つくしって、食べます。今も
いただいてます。
食べます。取りに行って、はい、袴剥いたりとかしますか。
袴剥いて、卵と閉じて、油でちょっと炒めて、だし醤油で味をつけて、卵を閉じていただきます、
なんか料理屋さんに行くと、山菜と一緒に天ぷらなんかで、出てきたりもしたり。
そう、天ぷらもあるんですよね。
そうですそうです、昔はね、堤防や土手でみんな子供が通って、買い物袋に入れて家に持って帰るっていうね、春になると土手が子供だらけっていうね、光景がありませんでした。矢作川だとか、そういう堤防沿いとか田んぼのあぜの辺に行くと、子供とかおばあちゃんがいっぱいいるっていう ね
子供たちの仕事みたいな感じでしたよ ね
今いないでしょう。
いないです
っていうのは、つくしを見ても子供がわからない子がいるそうです。
つくし自体を、
はい、食べれるものってわからないみたいです。生えてても
ということは、そのお子さんの親御さんも食べてないっていうことですか。
そう、だからつくしを食べてるうちが少ないんじゃないですかね、もう今時ね。
なるほど。
で私はもう秘密のつくし取る場所があるんで、誰にも教えないんですけどね。山菜やなんかもそうですけど、皆さんね、山の方の方で山菜の時期になると、裏山にちょっくら今日の晩ご飯の山菜みたいなね、こう取りに行くうちの方とかいるんですけどね、もうね、後ろ振り返って、親戚ですらついてきてないかを確認して、 取れに行かあのねこれね取れる場所ってね毎年生えるところが決まってるんですよ。やっぱ根っこがあるところに生えてくるわけだから、とこの場所に行かないと生えてないでしょ、っていうことは場所がバレるとみんなが取りに来ちゃうんですって。
と、なくなってしまうってことですよね。
なくなって耐えちゃうので、あの、山菜やつくしやそういう生えて食べるものですね。生えてて、そういうところは場所を教えないっていうね、ことが。
だから、取れる方がその調整しながらね。
はい、そうですね。
いただいて。
あの、竹の小屋なんかはね、あの、みんな生えすぎて困るから、切らないといけないんで、あげるあげるってね、あの、すごいなり年でたくさん、あの、取れると、玄関先にこう、竹の子が置いてある時とかないですか？
あります。
あの、知り合いの人が持ってきて、ね、置いてあったり、そういう年はたくさんなってる年なんですけど、あの山菜やつくしや何かのねこう食べるものに関しては教えないっていうね、皆さん秘密の場所があるっていうことも多かったり、
ナミさんもその秘密の場所あるんですね。
ね、それもう本当にあの、本当に近しい身内しか教えませんね。あのそういう楽しいだからこうウキウキするようなことがたくさんあるのがね春ですね。
春ですね。
はい。それからね、先ほどちょっとお話ししたの卒業式、
はい
ね、これから今高校ですか今日あの1日はなんかあのあ全国一律ですかねみんなかしら。
そうあのメッセージいただいたのは定時制の高校に通ってる方が、うんね、リスナーさんが、
ね
は
い、あとまだこれから中学とかあの小学校とかも ね、 ねこれから卒業式が、ね、あると思うんですけど、実はね卒業式っていう風にあのこう学校その家庭例えば日本だと小中高大学って卒業ごとにありますね、卒業式って、はいまあ、卒業証書授与式っていうね、そういう式典みたいなものが祝辞としてされるんですけど、はい、それ実は日本と韓国だけって知ってました？全国やってないって、世界中じゃないっていうこと。
そうだったんですか？
そうなんです。あのアメリカとかだと大学とかしかやってないとか見たことないです。大学の卒業式だとこうね帽子かぶって
そう
でこうなんかこうマント着てなんかこうね式典に出てるのかイメージとかして
で最後にこう帽子を
投げて
そうですね上に飛ばして。
でも小学生のアメリカ人でなんか卒業式って見たことあります？
そういえばないですね。
これ実は、あの日本ではあの学校教育、学校教育法施行規則っていう、
はい、
あの法律っていうのかなこう規則がありましてね、あの各学校の終了ごとに式典をしてお祝いをするっていうことが決まってるそうで、
法律で決まってるってことですね。
そうなんです、なのでこれは日本と韓国だけしか、この、あの式典をするっていう祭事が決められてないそうで、世界中じゃないそうなんですよね。
ああじゃあとても珍しいことなんですね、
だからあの海外とか、それからあの、ね、あの日本でも、外国の、ね、そういう学校とか文化と、ね、あの方やなんかは日本ってなんでこんなに何回もお祝いするのみたいにね、逆にこう思われる方も卒業式そんなに何回もやるのっていう方もお見えになるかもしれないですね。
そっか、セレモニーとしてね、本当にそれぞれありますもんね、小学校、ね、中学校。
この時期の3月4月は、あの子供が連なってるお母さんたちはすごい忙しいっていうことが起きますよね。
ね、もうご兄弟 の、あの卒業入学が重なると、
そう
もう連日。
そうそうそう。で、まだあの受験が残っている子たちもいますでしょ
う。
ね、えで入学やなんかがあるともう春休みなのですぐに新しい方の学校に行って説明会に行って制服揃えてとかねこうバタバタする時期なので、ね、
忙しいんですよね、
でもこれは日本だけっていうね。
そうなんですか、
っていうこともあの多分あの知らないか。でも日本はやっぱりこうね文部省がきちっとしてて、で学ぶことっていうことは大事だっていうことがね歴史的にもね推奨されてきたので、まあ今があるっていうことでね、そういう学校教育のことも過去をたどると歴史がたくさんあったりしますね。
でも本当日本人でこう良かったなと思います。節目節目っていう、こう気持ちのね、
あ
の自分の切り替えもできますもんね、卒業式。
あの昔 の、 あの江戸時代や何かでも、それこそまあ袴着だったりそういうね、あの催し物習わしっていうものはやっぱり年齢を迎えるごとにこうあの祭事としてこうやってきたじゃないですか、お祝い事のように、そういう文化が残ってるからこそ節目節目はそういう切り替えのことじゃないといけないっていうのがなんとなく根付いてるのかもしれないですよね。
そうですね、原服ですとかありましたからね、
そうです、
なるほど。
はい、でもまあね、楽しいことがいっぱいあって、ね、なんかこう花を見ると思い出もなんか浮かんできたりとか、その時の
します、その時の様子が、
ねね、はい、私なんかはあの木蓮見ると、あの祖父が亡くなったのがね、ちょうどこの時期だったので、白木蓮を見るとあの亡くなった祖父を思い出したりとかね、それか昔はあのなんかあの拳をね、あの豊作とこう結びつけて農家の人はなんか見る人もいて、拳の花が大量に咲く年は、あの田畑が豊作だとか、それからあの地域によってはね、田内桜って言って、あの拳の花が咲く頃に田んぼを打ったり準備を始めるっていう、なんかこう合図っていうかね、もうそのシーズンが来たっていうふうに花を見てそういうことを決めたりっていうこともねあったみたいですね。
この花が咲いたらこれをするっていうようなスケジュールをね。
そうですね、
でも
花ってあのやっぱり気温とか気候に応じてちょっと開花が違うでしょ。だから多分それをあの気候をそういうもので見てたと思いますね。
これから暖かくなるですとかね。
そうです、ちょうどもうあの田をね打つ時期になったなと、暖かくなってこれでもういいなっていうのをそれで見るっていうねことをしてたと思いますね。
本当なあの奈美さんのお話を聞いてると日本人ってすごい
賢い民族ですね。
思いますね。
はい、
いや、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
さあ、はい、次回来週は、
はい、もういよいよね開花が迫ってまいりまして、今年は開花が早まるんじゃないかってね、こうずっと言われてますけども、お花見の歴史とねスポットっていうことで、
はい、
桜の特集とそれからスポットとか、お団子の話とかね、いろんなことを交えてお話ししようと思います。
じゃあ、まあ、お花見をね、
そうですね、
皆さんにしていただく前に、
はい、
奈美さんからいろいろと教えていただけるということですね。
はい、
はいはい、じゃあ楽しみにしています、はい、さあ、奈美さんの今日の放送はもちろんなんですが、これまでのこの奈美コスミックのひふみ言葉で話されたことは FM 岡崎のホームページにオンデマンド放送というところがありますので、オンデマンド放送をクリックしていただくと奈美コスミックのひふみ言葉というコーナーがございます。こちらをクリックしていただくと、これまで奈美さんがお話ししてくださったお話すべて聞くことができますので、どうぞあの皆さん改めてお聞きください。何回でも繰り返し聞いていただけます。そして奈美さんの詳しい情報は LINE アカウントでは line@nami.cd 大文字で line@nami.cd line@nami.cd gmail では nami.cd101@gmail.com、 こちらはすべて半角小文字です。nami.cd 数字で101@gmail.com、 こちらまでお問い合わせください。さあ、今日も素敵なお話をいただきました。奈美さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
奈美コスミックのひふみ言葉のコーナーでした。